まあいいや、それはそれで、まず1年の夏っていうことで考えると、はい、これ通して実は俯瞰して見て思ったんですけど、はい、こう一個一個が野球漫画の既存の野球漫画のアンチテーゼだったり、あとそれまであった野球観みたいなものに対するアンチテーゼになってて、
はいはい、
それを星子のナインたちが倒していくってい こう構図になってるっていう。
これ僕も今回改めて思ったんですけど、当時どこまで意識して帰ったんですかね。もう本当にそれをこんな高校野球は嫌だみたいな感じでやってたのか、ね、その審判が偉いわけじゃないぞとか、なんか監督が偉いわけじゃないぞとか、なんかちゃんと、まあ、テーマというか、 なんか主軸があるんですよね。
そう
だからライバルって明確な対4番とか、どこどこの 何校のあの4番はすごいとかいうライバルいないんですけど、倒すべき、
そう、
なんだろうな、モチーフはいるんですよね。
なんかね、あとその観念的なこういう野球観みたいな、こういう野球観を崩すみたいなものを常にこうテーマとして一個一個の試合にある、実はあって、でもちろん子供の時読んでる時ってむしろこれジャストミートから入ってるぐらいだから僕なんて、あんまりその倒してる相手に対して、思い入れがなかったんだけども、今思うと露骨だな。
露骨ですよ。
なんだっけ、まあその順番が入れ替わっちゃうけども、荒川監督3回戦の東東京代表の玉川商業って、出てきて、荒川監督、新しい顔と書いて荒川監督、決して荒い顔じゃないね、しかもこうじゃない、監督、荒川監督っていう監督が出てきて、一本足打法を教えてるっていう、でこれがあのストイックなね、こう野球を徹底する学校で、こう梅干し前にして唾が出ない練習とかそういう一見野球と関係ないことを精神修養みたいなことをやらせて、
精神の精神野球ですよね、日本独特の
ね、でこのなん、4番の熊田っていうのが、この荒川監督のマナ弟子で、ここがすごい指定愛で結ばれてて、っていうこれ指定愛をちょっとバカにしてるとこもあるし、そういうストイック野球みたいなものを星子の、まあ、なんつったらいいのかな、まあ、自由野球というのが、個性派野球みたいなものが打ち砕くっていうのが例えば一つ試合にあったりして、だそういったなんていうかね、対立っていうか、アンチテーゼみたいなものの、打ち出しが特に甲子園の全ての試合にあるっていう、
甲子園面白いですよね。
面白い、予選はまずそのさっき言った池田学園と紅葉高校っていうのをまず倒して、で彼らが、まあ、ある種ベーシックな高校野球漫画のライバルみたいに出てくるんだけども、あとデータ野球の秀才学院とかね、出てくるんだけども、フミヤたちはそれに肩肘張って対抗しないっていうね、それでも勝っちゃう、だからそういうノリの、一つ最初に出てきて象徴的だなと思ったのが、天満の親父が坂本天満が、フミヤに負けた天満に星を見ろみたいな話するシーンがあるでしょ
ありますね
縦に天満あって、立ってわしの球を打ってみみたいなことを言って、燃えてると、夜中に、それで天満が古臭いんだよみたいな、今時流行んねんだそういうのはみたいなことを言って、だけどその電馬が、親父が、見ろ天馬、あの西の空に輝く3つの星、あれこそお前とわしの目指す甲子園のみたいなことを言うと、あれは三つ星デパートのネオンだっていう風に天馬が返して、ちゃんちゃんっていう感じになるっていう、
うまいですよね、
これも分かりやすく、夜空の星を見上げる親子が もはやギャグにしかならないよっていう、時代の作品として僕は書いてますっていう、まあ、象徴的なシーンだなってやっぱ思うし、でその視点に立って、まあ、他の甲子園の試合を見ても、簡単にどんな相手かだけでも言うと、最初1回戦、甲子園の1回戦が私立大徳高校、こう吉良康一郎っていう、いわゆる甲子園の星、のがいて、これまあ時代遅れの野球小僧みたいな、なんかこう青春小僧なんですよね、汗と涙で青春の数々のドラマを生んだ甲子園で活躍するんだみたいな、もうそのまんま、ルックスも言動も森田健作みたいな感じっていうこれ分かりやすくこうフミヤたちの苦手な、タイプのね、選手として出てきて、 フミヤたちはこう喧嘩売っても全然こう向こうは買ってくれないっていう、うん、いい試合しようみたいなこと言われて全然噛み合わないっていう、うん、で2回戦が、まあ、一応これ相手は道の高校って高校なんだけども、はい、東北の高校なんだけど、こう鬼ヶ原岩鉄っていう審判と揉めるっていう、うんうん、
対審判の
審判ですか ね審判歴40年っていう、で他の審判も全然逆らえない、こう生きた化石みたいな頭の固い老人、まあ言っちゃえばなんかこう高野連のメタファーみたいな、なんていうかこうメタファーっていうか、まあそのまま高野連の代表みたいな存在として、こう鬼ヶ原岩鉄っていう審判が出てきて、露骨に星子と相手を差別する
まあ許せない存在ですよねそんなね、高野連の権限からしたら
そうそうそうそう、ねね、帽子とって挨拶しろとか、なんかこうダラダラするなみたいなことを逐一あれして、歯向かってくると退場にするぞみたいなことをずっと言うっていう、まあ何ですかね、まあ、これどんな野球観のアンチかって言われると難しいけど、こうひたむきな野球っていうか、なんかこうダメでも頑張るとか、そういうなんかこう大人が喜びそうなものって言ったらいいのかな、そういうものに対するちょっとアンチっていうことなんでしょうね。なんかその大人に睨まれるようなことしててもいいじゃんみたいな、素直ないい子じゃなくてもいいじゃんっていうところから、ただそこまで反抗もしないっていうね、こうそれが星子のいいところっていうか
、うん、うまくこう最後はおだてちゃうというか、
そういなしちゃうっていうかね、その尾崎的なものにはいかないっていうね、で3回戦がさっき言ったその荒川監督の玉川商業があって、
はい、
で準々決勝が北洋大法津高校で、ここはあの、寄せ集め高校みたいな、
寄せ集め高校だし、あと管理野球ですよね、
そう、管理野球で、その名も川上監督っていうね、
は
い、
あれだ川上なだけど、どちらかというと広岡イメージですよね、
そうですよね、うん、俺もそう思います、う
ん、まあ分かりやすさで川上にしたのかなぐらいで、
まあ長島だから川上なのかもしれないけど、うん、こっちの監督が長島なので、うん、まあ広岡監督的なその自分方許さないっていうね、うん、話で、こう日本全国からエリート集めた高校で、全てサイン通りに動かないと、うん、許さない監督で、まあ、使い捨て野球で自分の言うこと聞かない選手は出さないっていうチームと、あとそういう無手勝流で何にもルールもサインもない星子が、自分勝手に戦うっていうね、まあそういう感じで一個一個ね、何かの野球界のこうある種当時も形骸化してたような、権威みたいなものに対して、星子の選手たちが茶化しつつ倒しつつっていうか、うんうん、いう作品になってましたね。で次は準決勝なんですけど、はい、僕はこの道頓堀高校が好きなんですよ。
キャラ立ちしてますよね。
してるよね。これまあ準決勝は道頓堀高校っていう高校で、ここは、ヤンキーが熱血したらいいやつな感じになるっていうことに対する、まあ、アンチなのかこれルーキーズ的なものに対する
ちょっと先駆けてたのか、
先駆けてる感じ、
まあ、ヤンキー漫画はずっとねあるものですからね、
うん、でこのここはね、ピッチャーの南っていうのと、うん、キャッチャーの北と、うん、ファーストの中之島っていう3人組のヤンキーが、こうまあ、この子たちはこの子たちなりに挫折から立ち直ってて、実はっていうのが後々出てきて、すごいヤンキーでね、
はい、
うん、星子のナインたちは真面目じゃないけど全然グレてないから、ね、でどんなにすごんでも星子の連中からするとなんかこう、おのろら舐めといたら芝居たるぞみたいなこと言われても、あの関西弁は難しいみたいなことでいちいちいなされちゃうっていう
でこれある意味アウトロー対決なんですよね。まあ邪道対決というか、
そうそうそうそう、異種格闘技じゃないけど異種野球 の, このぶつかり合いっていうか、でこれが最後すごく熱血っぽい展開になってって、この3人の中では盛り上がっていくっていう、相手のね、
さっき決勝から変わったってありましたけど、僕この試合の後半ぐらいからちょっと変わってんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと思っていて、
ああ絵柄が、
絵柄が、なんか少し
確かに
ちょっと、まあ、試合の展開もそうですけど、
うん、
ちょっと熱血が入ってきたのがこのぐらい ぐらいかなっていう。
南の顔とかも全部変わってますもんね、うん、1試合の中でね、うん、最初もうすごいんですよねユニフォームなんかこうハイウエストがすごいもう胸ぐらいまであるハイウエストとね、襟とかも肩ぐらいまであるとんがってる襟とかで3人でも出てきてすごいユニフォームの着こなしをしてるんだけど、だんだんなんか試合が終わることになる頃になってくると、俺こいつらちょっとかっこいいのかなと勘違いさせるようなちょっとルックスの変化もねあるっていう。